皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する内容はもちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。で、今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。ね、いつもでしたらここでまたテーマをね、お話しいただくんですけれども、はい、ちょっと前回に引き続き、今回もまずお知らせからちょっと入ろうと思います。はい、ですね、このポッドキャストを今聞いてくださってる方の中には、iTunes とか、そのポッドキャストを登録して、ソフトに登録して、聞いてくださってる方結構多いと思うんですね。その登録してくださってるのが、これまではですね、ポッドキャストジュースさんのサービスを使ってたんですが、ポッドキャストジュースさんが9月の30日かな、で、サービスを停止されるということで、今後、ポッドキャストを更新しても、それがソフトに反映されなくなってきます。ので、登録してくださってる皆さんはですね、その登録をちょっとやり直していただきたいんですね。で、どういうふうにやるかというと、今すでに登録されているこのポッドキャストの番組一遍削除して、モーゼスコードのポッドキャストのホームページを見ていただきますと、はい、ホームページの右側にオレンジ色のバナーがありますので、はい、それを再度ソフトの上にね、ドラッグドロップしていただければまた新しく登録できます。で、これまでと同じように新しい番組が、配信されたら、ソフトにね、どんどん登録されていくということになりますので、はい、まあ、以前の登録してくださっている方は書き換えをよろしくお願いしますと。で、もしね、まだそんな使ったことないねんという方いらっしゃったら、これ便利ですので、勝手にね、新しい番組がどんどんどんどん配信されてくるので、もしよろしければ、今回、この機会にですね、登録も、ご検討ください。ということで、お知らせでございました。登録をの変更、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。ということで、今日のテーマをよろしくお願いします。
本日のテーマなんですけれども、引き寄せについて受け取るというテーマでお届けいたします。
はい。ね、北原さんの方がね、ちょっといろいろ引き寄せのことに関してね、はい、聞いてみたいということもあるので、はい、その質問を通して、はい、まあ、インタビューみたいな形で進めていこうと、
はい、緊張しますね、
思うわけでございます。、はいはい、ということで、なんかどういうことをこう、
はい、聞きたいのかな。このポッドキャストを始めてもう何年ぐらいですか ?2 年 ?3 年
?2 年くらい
ですかね。2年くらいですかね。で、まあ、なんか本当に、まあ、月に3回ぐらいですか、お話をずっと伺いながら、まあ、自分自身、まあ、ちっちゃいことは割と引き寄せやすくはなってきたかなという気はするんですけど、なんか、例えば、周りにもいろいろ友達がいまして、すごい大きな仕事を、できるようになってきたのに、なんかちょっと不安なのとか、彼氏ができたのに結婚できるかどうか不安なのっていう、ちょっとお友達がいたりとか、で、かたや、なんか知らない間に受け取っちゃったみたいな、引き寄せちゃったみたいな人がいたりとか。
例えば
ですね、お知り合いの中にですね、チュンさんという方がいらっしゃいまして、はい。まあ、本当に、まあ、もちろんずっとお話を伺ってるからかもしれないんですけど、今、翻訳の本も何冊出されたんですか？
この前の EFT マネーで3冊目ですかね。
ですよね。それも、ここ2年
うん、そうです
ね。ぐらいですよね。
まあ、毎年1冊みたいな感じですかね、ペースとしてはね。
でもなんか、翻訳家になりたいっていう、感じではなかったけど、まあ、翻訳の仕事ができたらいいなーっていうので、なんか、ポンポンポンってされたりとか。あともう一方いらっしゃいまして、キネシオロジーをやってらっしゃる、先生術の方でもある、カズヤさんという方がいらっしゃるんですけれども、彼がですね、今度ロスで、セミナーを開くと、おっしゃってまして、で、それも、なんか去年、なんとなく、それができたらいいな、みたいなことを思ってたら、なんか、降って湧いたようにできちゃった、みたいな、お話とか。
ちゃってましたね。
そうなんですよ。なんか、両極端というかね。
ああ、なるほどね。
うん。来てるのに受け取れない人と、なんか知らない間に、そうなっちゃったっていう。
なるほど。
何の違いなのかなって、ちょっと、 面白いなっていうかちょっと失礼なんですけど、
なるほどね、
それをちょっと感じたので、うん、伺えたらなと思いました。
どう思います？
何が違うのかなと思ったんですよ、うん、で、あの実際に目の前に来てるわけですよね、
うん、
大きなお仕事とか、
うん、
大好きな彼氏とか、
うん、
でも不安がある方やね、
うん、
でも方や、
うん、
なんか気づいたらって感じ、
うん、
なんかだから来たものをなんかそのまま素直に受け取れるか取れないかの差なのかなって思ったんです。
なるほどね、
はい、
あの今聞いててちょっと思ったのは、
はい、
例えばね、
うん、
それを、うん、そうですね、予期してるかしてないかっていうのかな、その、
はい、
受け取れると、例えば私だとすると、はい、翻訳がね、例えばオファーが来て、
うん、
契約金1億円ですみたいな風に言われると、
はい、
ちょっとなんかこうと思うところやっぱあるかもしれないわけですね、うんうんうんうん、と考えると、その方が願ってたけど自分の予期してたことよりもすごく大きいと感じてはる、
うん、
その客観的に大きいじゃなくて自分の自分が思うキャパみたいなのあるわけですよね。
うんうんうんうん、ありますね。
しっかりとそのそれが自分のキャパはもっとちっちゃいと思い込んではるみたいなところが、
うん、
だからあ、そうそれでね、受け取れないのかな、
うんうんうんうん、
っていうのがあるような気がしますね。
うん、
例えば、僕もさっきも1億円のオファーがあったりとか、うん、あるいは、そのさっきの和也さんだとしても、
うん、
じゃあ、全世界回んねんって言われたらどうとか言われたら、ちょっと、大きいと思うあるかもしれないので、
はいはいはい、
そういったら、自分が、受け取れる容量を自分でどれぐらいかと思ってるかみたいなのが一つあるような気がしますね、なんとなく。う
ん、制限してるかしてないかってことですかね。
うん、そうですね。
うん、
だから自分、まさしくその、受け取る自分にはその価値があると分かってるかどうかというか、思えてるかどうかみたいなところが、
ああ、なるほどね。
あるような気がしますね。
はいはいはい。なんかそれを伺ってて、なんかそこの二つに分かれるところの、
うん、
なんかこれもしかしたらって思ったのが、うん、なんか方や割とご自身をちゃんとっていうかね、自分のその出てきたネガティブなこととか、うん、なんて言うんでしょう、うん、と感じたこととか、
うん、
もう割とすごくいろいろと見てこられてきてる、意味わかりますかね、
いろいろね、EFT とかケアしたりみたいな、ね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、ケアしたりとか勉強されたりとか、うんうん、割と自分を見ることとか、
うん、
なんか自分の感情と向き合うことっていうのをされてったような気がするんです。
ああ、なるほどね。それあるかもしれないですね。
うん、
で、ちょっと今それをお聞きして思ったんですが、
はい、
自分と向き合うって言った時に、例えば、私であれば、ああ、こういうことしたいな、っていうのがまずあって、
うん、
で、これをする、例えば、翻訳に取り掛かるとか、
うん、
翻訳をしようって誰かに提案をするとか、
はい、
それをしようとした時に浮かび上がってくるブロックに対して、
うん、
EFT したりとか、
うん、
他のセッションしたりとかするわけですよね、うん。なので、まず最初にこれしたいなっていうのがあって、
うん、
それにこの気持ちは邪魔だな、っていうことに対して、セッションとか自分に取り組むっていうことをしたいな気がするんですが、うんうん、そう、いわゆるね、引き寄せを頑張ってる方の中には、うん、なんとなくね、自分はたくさんクリーニングしないと、受け取れるようにならないんだ、みたいな。だから、クリーニングするのが目的になってる。
はいはい、
で、その裏側には、
うん、
自分はやっぱり、それというのは、ネガティブなところがたくさん あるという前提に立って、
うん、
だからクリーニングしなきゃいけない。
うん、
みたいな風にこう、なんでしょう、手段と目的がこう、なんていうのかな、自分がダメだからクリーニングしなきゃっていう風になんかなってはるけど、結構いらっしゃるような気がするんですね。
はいはいはい、
なんででも実際は、それってやっぱり根底にあるのは自分がそれを受け取りに値しないという思いがやっぱりあったり、あるような気がしてるので、だから自分に取り組むといっても、どの立場に立って取り組むかっていうのはちょっと大きな違いが実は、一緒同じネガティブさん、自分のネガティブさんに取り組むにしても、なんかそこの、なんか立ち位置 やっぱ自分に対するイメージっていうか、うん、自分はやっぱりネガティブな人間なんだって思うか、
うん、
これしたいね、
うん。
でもこれしたい、しようとした時にやっぱこれってブロックになるので、
うん、
自分が好きなことしていくために、クリーニングするなり、うん、自分の昔の傷、心の傷と向き合うみたいな、うん、その、何のためにっていうのが少し、うん、違いがあるのかなって、なんとなくそういうな気はしますね。うんうん、
なんかじゅんさんを見てても、かずやさんを見てても、なんか楽しそうなんですよね、それをやることが。
うん。
そうですね、翻訳にしても、その、キネシオロジーにしても、うんうん、なんか楽しそうなんですよね、すごく。
ああ、なるほどね。
なんか楽しんでるうちに、なんかできちゃった、みたいな、うん。
それはありますね。
うん、
私、まあ、翻訳ね、本出させていただいたわけなんですが、うんうん、特に翻訳の勉強をしたかって言われると、してないし、
はい、
学校でね、うん、英語をかっちり学んだかっていうと、うん、特に専門的なトレーニングしてないわけですよね、うん。でも、なんか翻訳するのって昔から好きで、
うんうんうん、
例えば僕らって学生とか、もう中学生とか、はい、あるいは小学生の高学年ぐらいの頃から、
はい、
その、ビートルズの曲とかね、ジョン・レノンの曲とか、
はいはい、
彼はこれ何を歌ってるんだろうとか、
うん、
その、彼が言ってること、
うん、
僕はすごい常連のファンだったので、
うんうんうん、
彼のメッセージはどんなことなんだろうっていうのはやっぱり知りたいっていう気持ちがあって、自分で日本語に理解したいっていうのがあってしてみたり、とか、なんかそこが翻訳の原体験とか一番最初の体験みたいな気がしてて、だから、翻訳家になりたい。というよりも、
うん、
彼の言っていること、彼の書いていること、メッセージ、思想を知りたい。
うんうん、
みたいなところからどんどんそれが、広がって、あの人の書いていることを知りたい。とか、うん、なんかそれをこう、ずっとやってきたような。
うん、
で、そのうちに、それが、な、公表す、ね、させていただく、みたいな、うんうん、こう、向こうからやってきたみたいな感じがなんかありますね。うん、そういった好きなこと、
うん、
お好きなようにやらせていただいたというのは、うん、そう言えるかもしれない。
その間になんかね、例えばその翻訳のお仕事の依頼が来た時に、
うん、
できるかなとか大丈夫かなっていう不安とかはなかったんですか？
ああ、そうですね、
うん、
それではね、お仕事お仕事として来る前に、
うん、
皆さん広く公開するという点ではEFT のギアリグレクさんがね、
はい、
英語で出されてる体験談とか、はい、それを公開するっていうのはあったんですよね。うん
う
ん、
はい、
でも、その時、それを踏まえて考えても、
うん、
自分がそれやって楽しい。だから、公開するって二の次あったんですよ。
なる
ほどね。なので、公開って、まあ、お金を取って公開したわけじゃなくて、ホームページに上げたりとかするわけなんですけど、
うんうん、
それは、あんまり、それ自分がやりたいからやった。みたいな感じで、それで、確かに今振り返るとね、やっぱり翻訳として拙いなっていうと結構あるんですけど、それもって恥ずかしいな、うわ、じゃなくて、ああ、若かったなみたいな感じで、でも楽しかったよね。うん、やつとか、ホームページに上げ、僕のブログに上げてる、チュートリアルとかね。ほら、そうですね。そういったのは、そこまで考えなかったと言った方がいいのかもしれない。自分がそれをやりたかった。
うん、
で、最初のモーゼスコードの翻訳にしても、そうですね、内容的にもね、聖書のことがベースになっているので、そういったのはその、聖書について、ある程度知識がある。
うん、
で、なおかつ EFT とか引き寄せとかある程度、こう、もう肌で感じてるみたいなところからすると、ああ、これって、なんか自分、ちょうど縁ちゃうみたいな感じで、
うん、
で、なおかつ楽しかったので、
うん、
なんか不安どうでしょうね。あんま、そういうのはよくわからない不安が、考えなかった。楽しかった。っていうのが、一番大きいし、あ、なんか、そういう点では、その時に初めて引き寄せってあるんだなと思いました。なんて言うんでしょうね。他にね、例えば英語がすごく達者な方とか、
はい、
もう本当に素晴らしい翻訳なさる方がたくさんいるかもしれないけれども、
うん、
聖書の知識のベースがあったり、
うん、
清瀬の 法則の知識のベースがあったり、うん、で、モーゼスコート映画もなってたので、うんうん、映画も知ってる、で、映画の翻訳もちょっと手伝わせていただいたっていう点で言うと、この本は僕がやるしかないんじゃないのみたいなのが来たわけですわ。
はい。
だから、うん、不安、不安ね。なかったですね。
やってる間も特にはなか
った。うん。なかった。
発売される時も。
発売される時も、うん、なかった。え、だって、なんでしょうね。失敗って何でしょうねっていう。
ああ、なるほどね。
うん。例えば、そうですね。ああ、あの翻訳下手くそよねって言われる。とか、それはあるかもしれないけど、うん。そうだと思われたらもうそれはまさしくそうなんでしょう。ということで。あ、それは申し訳ないなとは思うけど、うん。しょうがないよねっていう。ことかな。
なんかお伺いをしてるとね。
はい。
なんでしょう。手段ではなく、目的、
うん、
なのかなって思ったんですよね。
うん。
なんか、その、こうやりたいんだ、これが楽しいんだっていう目的が、すごくはっきりしてて、うん、でもそれをやってるうちに、なんか私たちって知らず知らずに手段に目が行ってしまうというか、うん、もっとこうせなあかんのちゃうかとか、うん、もっとこうした方がいいかなとか、うん、なんか、その先にある自分の、こうしたらいいんだよねっていうのが、なんかだんだんとなんか薄れていってるような気がするんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、本当は、これがやりたくって、うん、それの、なんかね、うん、いろんな、そこにたどり着くための、うん、まあ、例えば大きな仕事だったり、うん、まあ、例えば結婚したいっていう、ことに対して、その彼氏だったり、その自分にぴったりの人だったり、が目の前に現れているのに、うん、なんかそのすることとか、うんうんうん、仕事とか、うん、結婚とか、に目が行きすぎてて、
あ、そうですね。
なんか、あれなのかな？で、その先の楽しいこととか、
うん、どうね、
その時に感じてる嬉しいことっていうのが、なんか薄れていってるのかな。
そうかもわかんないですね、うん。そういう点ではその、器と中身というのがあると思うんですよ。
はい。
その、僕らは、中身を食べたいはずなんですけどね。
うん、うん。
ほんまはね。
そうですね。
それは、器が綺麗に越したことはないけれども、はい、中身を体験してやっぱ美味しいなって感じたりとか、うん、やっぱ、どっちかというと主、どっちが主かというと中身が主なわけなんですよね。うん、でもいつの間にかその器、うん、それというのは状況とかね、うん、仕事のその、プロとしてとかね、うん、なんかその、やりたいことじゃなくて、どういう状況でやるか、
うん、
何が入ってるかじゃなくて、何に入ってるか、
うん、
みたいなのに、こう、そっちに目が行くっていうのはあるかもわかれへん。ですよね。引き寄せの法則って、もっとすごくわかりやすく言うと、
はい、
自分と同じものが来るっていうことなんですよね。
はい、
なので、そういう点では、うん、僕は翻訳をしたかった、
うん、
わけであって、決して翻訳家になりたかったわけじゃない。
うん、
で、もっと言うと、うん、他の人の思想、考え方とかに触れたかった。
うんうん、
自分が、それで満足したかったんですね。
だ
から決して本売りたかったわけでもないし、
うん、
だからそれ結果後からついてきたわけなんですけれども、うん、まず自分がそういう状態になっていると。うん、で、引き寄せの法則って、そういうのは、ゼロのものを1にするんじゃなくて、
はい、
1のものが勝手に100ぐらいになる感じなんですよ。
うん、
なんて言ったらいいのかな。全然自分にはもうそんな気がないものが、その気持ちが生まれるんじゃなくて、最初からその気持ちが生まれてきたところが、どんどんそれが増えていく。わかりますかね？
うん、わかります。
自分、それを加速してくれる、余計に。っていう、なので、本当に引き寄せの法則でよく言われるのが、幸せになりたいんだったら、まず自分が幸せになることみたいなこと言われるんですよね。だからそれって、幸せになりたいのであれば、100% 幸せじゃなくてもいいから、1でもいいから、まず幸せな状態を作ろうよ。その1がどんどん増えてくるから。だから、ゼロで、幸せがゼロなものを1にするんじゃなくて、まず自分が1生み出したら、それが次の1を呼び、それがまた次の5を呼び、10を呼びみたいな感じで、どんどんそれが増えていくよ。 ていうことだと思うんですね。でも僕らはその、仕事としてやらなければ意味がないとか、好きな人と一緒にいれるんじゃなくて、結婚しないと意味がないねとか、みたいな感じで、その、100の状態、100か0かで、100じゃないと、あかんねんみたいなのがなった。そうしかするとそういう、こう、うん、そうですね。あるものよりもやっぱないものに目が行くみたいなとこがあるのかもしれないですね。
ありがちですよね。ついついなんかネガティブなものとか。
まだまだとかね。それはあるよね。そうですね。
じゅんさんが今一番幸せだなって感じる瞬間っていつですか？
一番幸せ、うん。あ、たくさんあるんですけどね。はい、翻訳に関して言えば、
はい、
翻訳の原文よりも日本語が短くなった時、やったと思うんですよね。
なるほど。はい。
で、あとなんかこの、うん、うまいことを翻訳できたな、みたいな実感が、
うん、
そのワンフレーズが浮かんだ時とかね。は、よし、
うん、
ほとんど読んでる方に伝わらないんですけどね。自己満足の世界なんですけども。
はいはい、でも、まずは自分が幸せになられてですもんね。ま
あだから、おおと思うわけですね。はいで、うん、大きな、まあ、とこもそう、大きなとこはそうです。うん、ちっちゃい時は、一日、あ、目が覚めたと思ったら、
うん、
あ、また一日、与えられたなぁ、みたいな感じで、あ、よかったわぁ、とか、うん、なんかそんな。
でも、それって究極に、素晴らしいってことかもしれないですよね。
ね
え、うん、そう思える。あ、今日しんどいなぁ、とか、嫌、
うん、
だなぁって思うんじゃなくて。
そうね。
また今日来た、嬉しい。
嬉しいというかね、ああ、またこの時間がまた一日与えられたな、みたいな。う
ん、感謝。
ありがたいな、みたいな。そういった、その、感謝ってね、
うん、
なんか勝手に湧き上がってくる、
うん。
だけど、目の向けどころを変えれば感謝できることたくさんあるので、感謝するっていうのはやっぱり幸せな気持ちを味わう第一歩なんですね。うん、いかに自分がすごく嫌な状況にあったとしても、なんか無理くりでも見つけてみると、
うん、
そこで、ゼロだったものが1になるんですよね。ちょっと1個増えるんですよね。その1がまた次の1を呼ぶ。
うん。
やっぱり感謝って大事よねって言われるのは、うん、そうだなと思いますよね、
うん。なんかまだまだお話を聞きたい感じなんですけど、はい、この続きは。
また次やる？
どうですか？
うん、
またね、皆さんから何か質問があったりしても、
はい。
いいかもしれないですね。
は
い、
ね、
はい。
そうですね、うん。なんか僕も言われてみて、ああ、結構いろいろ自分やっぱ引き寄せの法則に則ってというか、なんか知らんまにそうなってるよねっていうのは。
うん、そうですね。それをね、すごく感じるんですよね。
うん、
なんか、知らない間に、ね、なんか引き寄せてたみたいな。
う
ん、
そうですね。
楽しんでるうちにね、ってよくおっしゃるので。
うんうん、そうなんですよね。
インストラクターのお仕事もそうですね。
うん。やりたかって。そうですね。それで、ね、僕がこれで、例えば、
はい、
やりたいからやるじゃなくて、
うん、
仕事としてやらなきゃ、というふうに決めてたならば、やってきてないかもしれないですね、うん、例えばね。でも、僕は仕事としてやりたいのかというよりも、
うん、
単純に自分の満足を味わいたいっていうことから来たような気がするんですね。うん、で、ああ、そうですね。それは、僕自身の個性みたいなのがあると思うんですよ。僕はどっちか言うと、いろんな人と一緒になって、ぐわーっとやっていくというよりも、どっちか言うと職人的に一人でコツコツみたいな感じなんですよね、きっとね。自分の傾向として、個性としてね。だから、いろんな道があってもいいと思うんですが、例えば100じゃないと意味がないんだ、とは思わなかった。自己満足でもいいから、自己満足してやっていってる間に、それが、より広くというか、より、いろんなことができるような状況が勝手に作られてきたっていうか。うん、なんかそんな気が。そういったのは加速してくれてるなって思いますね。うん、で、そうですね。もしよろしければ、皆さんもこういう状況じゃなきゃダメなんだっていうと、それができるまで待ってなきゃいけないので、ね。今何ができんのって、ちっちゃいことでも。ね、たくさんの仲間でやっていくんだっていう人も、仲間ができるまでしないんだ、じゃないと思うんですよ、きっと。自分で一人でなんかできることをね、一つずつ見つけていくと思うので、なんか今できることをやっぱやってみるっていうのが、自分の中のゼロの状態を1にすることなんで、こういう状況ができないとしない、ではなくて、今何ができるんだろうっていうところが一つ こう、それが一つ、こう、石が転がる、うん。雪だるまが転がるみたいな感じの、その一つの、こう、スタートとか、転がり始める、道なのかもしれないですね。
はい。本当にやってきたチャンスとか、ね、やってきたことに、やっぱり、あ、じゃ、やってみようって思える行動力も必要ですよね。
うん。そうね。うん、いや、なんか行動力、行動力なかったら、行動力なかったらという変ですね。なかったらないなりにしたらいいわけなので。あの、ある行動力に見合ったと、うん、ある財布に見合った買い物したらええんちゃうっていう。うん、
ね。無理せず。
それを、1000円たまらんとあかんとか、うん、じゃなくてもいいんじゃないのかなって思います。
とりあえず、やってみる。
したいのであればね。
そこで不安が出てきたら、理由付けしてみるとか、
うん。そうですね。それで、邪魔になるわけなので、ブロックになるわけなので、初めてその時に、なんかやってもいいわけですよね。
そうですね。
はい。はい。
ありがとうございました。
大丈夫でしょうか。
はい。
はい。ということで、締めていただいてよろしいですか、じゃあ。
そうですね。はい。中さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com、themosescode.jp@gmail.com までお寄せください。
はい。よろしくお願いいたします。はい、ね、今回ちょっと新しい取り組みというか、
はい、
ね、北原さんの方からいろいろこう質問していただいてというのもやってみました。はい。でね、もし、これ聞いてどう、よかったよとか、あるいは、もっとこうしたらみたいな、あったらね、それはそれ、ひまれ、非常に励みになりますので、はい、お寄せいただければ。
はい。
すごく喜びます。
はい。はい。喜びます。嬉しいです。
嬉しい、あ、嬉しいです。はい。はい、嬉しいです。
はい。
はい。ということで、ね、ちょっとまた9月ね、もう9月入る、終わりですね。寒くなってきたりとか、
はい。
まあ、暖かい、何かね。温かいものを食べるっていうのも一つオンにするね。
そうですね。
はい。道ですので、はい、お腹出さないように、寝るときはね。
はい。
ということで、お聞きいただいた皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。ありがとうございました。